皆さんこんにちは。
エピソードに入る前に一つお願いがあります。このポッドキャストをアップルポッドキャストで聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。スポーティファイで聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたらたくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さん元気ですか？私は最近ピラティスを始めたんですけど、全身筋肉痛です。本当に私筋肉がないので、ピラティスに通い始めてから、もう毎回筋肉痛になるんですよね。体幹っていうのは体の中心の筋肉のことですね。体幹がないんですよ。コアマッスルがないんですよ。だからこれから頑張って鍛えていきたいなと思います。皆さん最近運動してますか？冬って太りませんか？私は毎年冬2キロから3キロは太りますね。これキープできる人いるのかな？冬に体重キープできる人すごいですよね。本当にすごいと思う。冬はね、もう本当にクマみたいに冬眠する感じですね、私は。冬になると、外に行きたくなくなる。まあ、外行くけど、散歩とかしかしないですね。運動はしないですね。そう。そのくせに食べる。太るしかないと思うんですけど、やっぱりね、冬は動けないんですよね。これ皆さん、どうしたらいいですか？アドバイスください。はい、ということで今日のトピックに入りたいと思います。皆さん、内向的、外向的っていう言葉を聞いたことがありますか？皆さんは内向的ですか、外向的ですか？これ英語で言うとみんな知ってると思うけど、この内向的、外向的っていうのはスイスの有名な心理学者のカール・ユングさんが広めた言葉です。心理学者って何かわかりますか？心理っていうのは、まあ、簡単に言うと心のことですね。人間の心とか行動を研究する人のことを心理学者と言います。このカール・ユングさんは世界でも有名な方だと思うんですけど、この方がこの外向的、内向的っていう言葉を世界に広めました。どういう意味かわからない人もいると思うので説明すると、外向的っていう言葉の外は外という漢字ですね。この漢字の意味の通り、外向的な人は外、つまり他の人との交流を通して心のエネルギーを充電するらしいです。だから外向的な人は、例えばパーティーとかイベントとか大人数の集まりを好む人が多いらしいです。だから簡単に言うと、人といることで心が元気になる人ですね。外向的な人は、一人でいると退屈したり、一人でいることがあまり好きじゃない人らしいです。だから疲れた時に、友達に会いに行くとか、パーティーに行くことで、心が元気になる人のことですね。で、あとは外向的な人は、おしゃべり好きな人が多いみたいです。逆に内向的の内という漢字は、内という意味です。だから内向的な人は、心のエネルギーとか、興味とか、関心が内側に向かう人です。だから内向的な人は一人で静かな時間を過ごすことで心のエネルギーを充電します。人と集まる時も大人数、 たくさんの人じゃなくて少人数の人と集まることを好むらしいです。だから一人で読書したり、一人でお出かけしたり、一人でいることに満足感を感じます。満足します。そうで、内向的な人はたくさんの人が周りにいて刺激が強すぎると疲れる傾向があるらしいです。傾向があるっていうのは、まあ簡単に言うとそうなりやすいとかそうなりがちっていう意味ですね。そう、だから疲れやすい、疲れがちらしいです。はい、だから内向的な人はいろんなね、パーティーとかのね、音楽とか人の声とかいろんな刺激が強すぎると疲れる傾向があるらしいです。あとは会話でも話すより聞き役に回ることが多いらしいです。聞き役に回るっていうのは聞く人になるってことですね。話す人じゃなくて聞く人になるってことですね。これを聞き役に回るって言います。はい、で私も最近この外向的内向的っていうコンセプトを調べたりしてたんですけど、面白いなと思ったのは、内向的な人は人見知りとかシャイだと思っている人が多いかもしれないんですけど、そうじゃなくてシャイと内向的は違う概念みたいですね。違うコンセプトみたいです。うん、内向的な人は恥ずかしがらずに初対面の人と話せるし、パーティーとかイベントとか人と話す場でも社交的になることができます。人と話す場っていうのは、まあ人と話す場所ですね。そういうところでも社交的になることができるらしいです。社交的っていうのは、この社交的の社は社会の社なんですけど、ソサエティの社会あるじゃないですか。その社っていう漢字と同じ漢字なんですけど、社交的っていうのは人との付き合いが上手で、人とスムーズにコミュニケーションが取れるっていう意味ですね。だから、内向的な人は一人の時間が好きだけど、シャイだとは限らないっていうことですね。うん、内向的な人だからといって、シャイだとは限らない。シャイなわけじゃないっていうことですね。エピソード後半に入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。最初の1週間は無料でトランスクリプトが見れるので、ぜひ試してみてください。振り仮名付き、振り仮名なしのトランスクリプトが両方もらえます。新しい単語や表現が学べるだけじゃなくて、漢字の読み方の勉強にもなります。ポッドキャストを聞くだけでもリスニング力は上がりますが、なかなか効率的に新しい単語や表現が学べないと思います。このポッドキャストを聞きながら、日本人が実際に会話で使う単語、表現が学びたい人は、ぜひ試しに登録してみてください。OK、じゃあエピソードの後半もお楽しみください。皆さんは外向的ですか？内向的ですか？私はどっちかというと内向的だけど外向的なところもあると思います。だからその真ん中ですね。子供の頃は毎日いろんな友達と遊んでて結構外向的な方だった記憶があります。あと19歳の時にスペインに留学したんですけど、誰も知り合いがいなかったので、毎日新しい人との出会いがありました。で、やっぱり誰も知らないところに飛び込んでいくと、友達を作るしかないんですよね。うん。じゃないと楽しくないじゃないですか。だから、全く違う文化の国に一人で行ったんですけど、ほとんどホームシックにならなかったですね。ホームシックにならないぐらい新しい環境で新しい友達と楽しめました。でも一人でヨーロッパを旅行したり一人で過ごす時間も若い頃から好きでした。今も 一人で過ごすのも好きだし、誰かと一緒に過ごすのも好きです。でも、そうですね、その、もっと若い頃より、もっと内向的な性格になった気がします。だから変わるんですよね、多分。それも。自分が変わると、そういう内向的とか外向的っていうのも変わるのかな。で、完全に外向的な人、完全に内向的な人だけじゃなくて、やっぱりその真ん中にいる人の方が多いと思います。私みたいに。こういう人のことを日本語で良好型というらしいです。まあこの言葉日本人もあんまり知らないぐらい多分新しいコンセプトだと思うんですけど、多分英語ではみんな聞いたことがあるかな。英語ではambivert、多分ambivert だと思います。これを日本語で良好型とか良好型人間というらしいです。はい。この外向的と内向的の真ん中ぐらいにいる人のことですね。この良好型の人は新しい人と会うのも楽しめるけど、もう知ってる人とか親しい人と一緒に過ごすことを好みます。好みますっていうのはその方が好きですってことです。だから、そう、新しい人と会うのも好きだけど、もう知ってる人と一緒に過ごすことの方が好きらしいです。あとは、会話の中では基本的に聞き役に回ることが多いけど、トピックが興味があることだったら積極的に会話に参加します。積極的に話します。だから聞き役でも楽しめるけど、おしゃべりするのも楽しめる人らしいですね。あとは人と過ごすことも好きだけど、たまに一人になりたくなるとか、一人でも楽しめるし、パーティーとか大人数が集まるところに行っても楽しめるらしいですね。あとは外向的な人は、パーティーとかでずっと注目の的になるのは問題ないんですけど、良好型の人はずっと注目の的になると疲れてしまうみたいです。注目の的になるっていうのは、まあ簡単に言うとみんなに注目されるってことですね。英語だと多分 center of attention っていうと思うんですけど、注目の的になることあんまり好きじゃないですね、私。こうやってYouTube とか一人でね、カツラかぶったりして動画撮ってるから、外向的な人なのかなって思われることが多いんですけど、動画撮るのは一人で部屋でやってますからね。みんなの前でやるってなると緊張するタイプですね、私。はい。あとは良好型の人は会話で相手に合わせる傾向があるらしいです。まあ簡単に言うと、良好型の人はおしゃべりな人といるときは静かになって、静かな人といるときはおしゃべりになるらしいです。これはすごくわかります。私の友達はめっちゃ外向的な人もいるし、めっちゃ内向的な人もいます。で、話す相手によって聞く割合と話す割合が変わります。割合っていうのは、まあ、パーセントのことですね。聞く割合と話す割合が変わります。でも基本的に良好型の人は聞くことが多いらしいです。私の親友はよく考えてみたんですけど、外向的な人が多いかもしれないです。だから結構聞き役に回ることが多いなーっていうのを最近気づきました。皆さんはどうですか？まあ外向的な人でも聞き上手な人もいますよね。おしゃべり好きだけど話もちゃんと聞いてくれる人もいますよね。だから外向的だからこんな性格とか内向的だからこんな人って決まってるわけじゃなくて、やっぱり人それぞれ違うと思います。ただ一人でいることで心のエネルギーを充電するか、人からエネルギーをもらうかの違いだけですね。皆さんはどのくらいの頻度で人に会いますか？一週間の中で何人ぐらいの人に会うと満足しますか？私は一週間の中で 頻繁に友達に会ったり、一人の時間がなかったりすると疲れちゃいます。でも逆に全く人に会っていなくても満足感がなくなります。だから自分でバランスを取らないといけないんですけど、時々友達に会わなすぎて寂しくなって、急にいろんな友達と予定を立てて気づいたら週に友達3人以上と会う予定を立てて、自分の時間がなさすぎて疲れるみたいなことが時々あります。そう。会いすぎてもダメだし、会わなすぎてもダメっていうタイプです。最近は新しい人と会うことも結構あるんですけど、コロナの時は新しい人と会うことが少なかったから、コロナが落ち着いてから最初は人と会うのが、なんだろう、なんかリハビリみたいな感じでした。あれ？どうやって人と話すんだっけ？みたいな。あと、新しい人に出会うことはあっても、子供の時みたいに毎日一緒に過ごすわけじゃないから、なかなかすぐには近い関係にはならないですよね。大人になってから友達作るのって結構、大変ですよね。大変というか作りにくいですよね。まあ、これはちょっと違うトピックになってしまうので、また違うエピソードで話したいと思います。はい。ということで今日は内向的、外向的、良好型について一人でダラダラ話しました。皆さんはこの3つのうちどれだと思いますか？内向的な人ですか？外向的な人ですか？良好型ですか？はい、ということで今日のエピソードはここで終わりにしたいと思います。いつも聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで会いましょう。またね、バイバイ。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。 Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my websiteSo you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese.So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。